暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は旧浄法寺町及び浄法寺市の由来についてお話を聞いていきたいと思います。今日お話を伺うのはこの方です。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは、私は浄法寺歴史民俗資料館の草木、資料調査員の草木と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。草木さんは、この浄法寺歴史民俗資料館では結構長くお仕事されているんですか？
はい、私は、一昨年まで二戸市の発掘調査の、作業員をしておりまして、その後、縁ありまして今現在の資料館の調査員として勤務しております。
あ、そうだったんですね。もともと二戸のご出身なんですか？
あ、すいません、私は隣町一戸町の出身なんですけれども、しばらく一戸を離れていたんですが、縁ありまして二戸市で勤務しています。
あ、そうだったんですね、はい。そして今回は旧浄法寺町および浄法寺市の由来についてということで、早速お話ししていただければと思います。
はい、先ほど、自己紹介もありましたが、私は隣町出身ですので、40数年間地元を離れて仕事をしておりました。ですが失礼ながら、地元の歴史、その他についてはほとんど知らないことが多くて、今回のテーマである浄法寺町や浄法寺の由来について、資料館で勤務して改めてしたことをお話ししたいと思います。
はい、資料館では、はい、たくさんのお客様来館されると思うんですけれども、はい、来館されたお客様からはやっぱり浄法寺町の、名前だったりそういった由来について質問も多くあるのですか？
はい、そうですね、資料館に勤務しているお客様からやはり浄法寺というお寺があるのとか、天台寺が元は浄法寺だったのではというふうに質問されることがあります。そして、浄法寺町の名前についていろいろ聞かれるのは、当資料館の場合県外からお越しのお客様が約5割から6割占めるからだと思われます。岩手県内、二戸市を除く岩手県内は約3割くらいの来館者ですので、やはりどうしても、その辺が分からなくて質問されるんだと思います。
では浄法寺町、はい、今回のテーマについて、はい、教えてください。
はい、それでは、浄法寺調整要欄の遠隔から、浄法寺町について話し、あ、浄法寺町について話をしたいと思います。鎌倉時代の畠山重忠の子重吉が出家して太夫坊阿闍梨となって奥州に逃れ、市街地背後にある大館に居城し、その調子を浄法寺太郎と名付けたということに由来しますとあります。浄法寺については、浄法寺調子には鎌倉幕府隆盛の頃、糠信地方の浄法寺では浄法寺畠山氏が地頭となって勢力を誇っていた。大南落ち穂集によると浄法寺氏は鎌倉武士の末裔だという。浄法寺に住むようになったいきさつについて、畠山重忠の三男重吉は出家して太夫坊阿闍梨中慶または長慶と称し、後奥州に来て二戸市 二戸郡浄法寺に住んだとあります。
そうなんですね、はい、浄法寺氏鎌倉武士の末裔だという言い伝えもあるんですね。
はい、はい、そうですね。でその他にも岩手県史も、大南落穂宗から、元久2年1205年6月畠山重忠及びその子重康重秀等はことに座して中されたが三男重義は難を逃れて日光に潜み天台宗の主言となって太夫坊阿闍梨と称した。後奥州二戸郡浄法寺に下校再退し二子を産んだとあります。まあ、由来についてはこの他にも、諸説があります。で、浄法寺氏については昨年 NHK の大河ドラマで、鎌倉殿の13人の放送があり、畠山重忠公を取り上げることで説明しやすかった思いがあります。
はい、はい。
で、調整要欄にありますその市街地背後にある大館とは浄法寺城を構成する郭の一つになります。私も浄法寺町の成り立ちが気になり少し調べてみました。浄法寺町は藩政時代福岡大官所に所属し浄法寺村のほか16の本村と23の枝村からなっていました。明治8年1875年に小山村、駒ヶ峰村、漆沢村、浄法寺村、大清水村に再編されます。明治22年1889年市政調整制が実施され五箇村が合併し浄法寺村となり昭和15年12月調整施行により浄法寺町となっています。平成18年2006年に旧二戸市と合併し二戸市浄法寺となり浄法寺町となり現在に至っております。
はい、はい。それでは浄法寺城についても教えていただきたいです。
はい、浄法寺城について、ですが、浄法寺城は浄法寺氏類代の本拠地として使用されていた城だと伝えられています。城は浄法寺総合支所西側の高台に位置し八幡館、大館、新城館と仮の名前で呼ばれる西館、北館の5つの郭で構成されています。明治期に現在の県道が開通するまでは八幡館の裾が安比川までせり出しておりまた旧数の街道が八幡館と大館の間を通っているため戦においては街道を固めることができるなど軍事上も重要な構造になっておりぬかの全域においても屈指の規模を誇る城下でした。
そうなんですね。はい、ちなみに今お話の中にあった郭、はい、というのはどういったものになるのでしょうか。
は
い、
郭、はい、とは、堀や土塁などで周囲が囲われた区域のことになります。また、ぬかのぶとは岩手県北部の二戸郡九戸郡あたりと下北半島を含む青森県東部一帯の地域の中世の郡名のことです。
はい、
城跡の発掘調査は平成8年度から5年間行われましたが一部地域にとどまっているため詳細はまだ分かっていません。八幡館では現在14棟の掘立て柱跡が確認されています。建物規模から主殿区域つまり主閣金銭城郭でいうところの本丸として利用されたと考えられます。
なるほど。
はい、そして、天正18年、1590年豊臣秀吉の破却の計画によって、この兵一揆のあった翌年天正20年6月11日付で、書状破却の書き上げ計画案が提出されています。48の城の名前や種類破却の別城主大官が記されており浄法寺城もこの計画により後に破却されています。二戸市では近年地域の歴史を城下から探るをテーマに市民歴史講座を開講しています。
うんうん、
はい、令和3年12月に浄法寺城歩くの講座があり私も参加してきました。郭のある土地のほとんどは耕作地で未開発状態ですから、 講師から説明を受け、空堀を歩いている時など当時の様子を想像しながらの受講でしたので、感慨深いものがありました。近年八幡立の南側斜面の立ち木が伐採され、バイパスから車の形がよく見えるようになっていますので、近くを通った時にはぜひご覧いただきたいと思います。
そうなんですね、はい、じゃあちょっとチェックしてみたいと思います、はい、そしてですね、浄法寺市について、はい、もう少し教えてください。
はい、浄法寺については先ほど町名の由来のところで一部説明しましたが、その後の浄法寺市について少し説明したいと思います。
はい、
浄法寺氏は浄法寺地域一帯を治める有力な勢力でした。浄法寺町内にある松岡館、大田館、駒ヶ峰館、大森館がありますが、ここは浄法寺氏の一族が居住していたところとされています。天正19年1591年、豊臣の蔡仕置軍によって九戸一揆、九戸合戦が鎮圧されます。この時浄法寺首里重安は南部家家臣として仕置軍に加わり功績を挙げています。慶長5年1600年から翌年春にかけて起こった岩崎一揆我がの乱に出陣していますが、この時浄法寺重吉は南部利直に無断で領地に帰ったとがで改易、つまりお家断絶、一家離散、追放されました。そして離散した一族には、秋田や青森に逃げた人々もいました。その後浄法寺氏の子孫は、盛岡藩士、松岡氏として家を再興し、新田開発に名を残しています。なお浄法寺姓は現在地元にはなく青森県十和田市や三沢に見られます。昨年夏の頃、親子と思われる3人の来館がありました。資料館を見た後、浄法寺町史を熱心に見ていましたので、入館記録から三沢市の住所で松岡姓の方だったので話を伺うと、やはり浄法寺氏、畠山氏の末裔について調べていたということです。
そうなんですね、はい、今の浄法寺姓はこの地元にはないんですね。
そういうこと、そう聞いてます、うん、はい、
なるほど、はい、それではまだまだお話を聞きたいところなんですけれども、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます、はい、この時間では職員の皆さんに今聞きたい曲や好きな曲などを伺っていました。草木さん、今日はどんな曲にしますか。
はい、先ほどの話ありました、畠山氏にちなんで、昨年 NHK 大河ドラマで放送された、鎌倉殿の13人のテーマソングをお願いしたいと思います。
はい、そうですよね、この鎌倉殿の13人にも少し関係のあるところなんですもんね、はいはい、ということで、では鎌倉殿の13人テーマソングお送りします。 お送りした曲は鎌倉殿の13人テーマソングお送りしました。それではここから番組後半に移りたいと思います。後半も浄法寺歴史民俗資料館、草木さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。それでは、前半に続き、後半最初もなんですが、畠山氏の末裔については他にもまだ資料がありますので、その一部をまた紹介したいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
一戸町平中の畠山氏について、一戸町史の中の記述を申し上げます。はい、畠山鶴江氏の先祖は重吉の子孫だと言われる。阿闍梨重慶または長慶は浄法寺に下校の際、平中に一時逗留し一つの寺を建立したという、その寺が繁栄したので一人の子を残し、代々寺を守るように伝え浄法寺に立ち去り浄法寺の祖になったとあります。その後平中の畠山氏は一時百姓に身を落としますが、弘化3年1846年には名字帯刀を許され、家伝によれば東の十郎左衛門と称し明治に至るまで代々襲名されたといいます。そして明治になり先祖の由来によって畠山氏に改姓したとのことです。当資料館には畠山佐一氏による著書平中の歴史が収蔵されており、この中には豊富な資料とともに詳しく見ることができます。
なるほど。はい、浄法寺氏を語るには一戸も関係してくるんですね。は
い、そうですね、やっぱり。また他にもですね、田野畑村大橋に畠山氏一族が移住したという伝承もあります。建久2年1191年に秩父の庄、現在の埼玉県秩父市付近の畠山氏一族が現在の田野畑村大橋に移住したと伝えられています。その際現在の茨城県にある鹿島神宮に詣で自らの守護神クワガタ八幡大明神を勧請し、同時に鹿島獅子踊りを習い伝えたといいます。武蔵阿文を御神体とする畠山神社には御三の霧の家紋の倉掛を腰に下げて踊る菅の窪獅子踊りが伝わっています。
はい、阿文、はい、とはどういったものになるんですか。
阿文は、馬に乗る際に倉の両脇に下げて足を踏みかける荷台のものですね。
はい、はい、
はい、になりますね。それから、ここで、倉掛という名前が出ましたけども、これは、本来は倉をかけておく三角の台のことを言いますけれども、ここの場合は別名大口とも言われ、剣舞塔で剣舞塔で踊るときに腰につける、御座のようなものをですね、腰に下げています。まあ、大口バカマを模したものとは考えられるんですけども、そのことを言います。それから、田野畑村民族資料館では畠山氏と三平一揆との関わりについてを調査しているとのことです。三平とは無料化反省時代の釜石を含む三陸沿岸地域のことなんですが、ここで国内最大級の、百姓一揆といわれる三平一揆が起きています。弘化4年1847年と嘉永6年の1853年の2度ありました。2度目の先導者が田野畑助、畠山助ということで、助の一揆とも言われ、約1万6000人規模の一揆だったそうです。
そうなんですね、結構大きな規模で行われていたんですね。はい、
この一揆もまた、資料を読むと、大きな、なんですかね、いわれがありますので、これも資料館の方で後で確認していただければと思いますね。
はい、
はい、そして、当資料館には、浄法寺銭座抽選道具三内天宝木魚船を展示しています。資料館の解説文には慶応元年7月に盛岡藩士松岡蓮司は二戸郡浄法寺三内の砂鉄鉱から採鉄する計画を立て、藩の許可を受け事業を始めましたが思わしくいかず3年後に廃業しています。今度は御座沢の銅を取り寄せ三内の山奥で 天保線を鋳造する計画を立て、藩の家老奈良山佐渡の快諾を受け、戸ヶ沢篤蔵監督として総勢35、6人の職人を集めて、その年の秋に鋳造を始めましたとあります。で、当時大波様には盛岡藩の幕府公認の前座がありましたが、浄法寺の前座は幕府からの許可を受けていなかったために、慶応4年4月に幕府の密戦検挙にあって松岡蓮寺は閉門となっています。はい、その時の鋳造天保線は5000両約20万枚にも及んでいました。翌月篤蔵はまた藩の家老の了解を得て鋳造に着手しています。この時には2回の抽選で額にして7000両約28万枚にも及んでいました。
おー、そうなんですね。
はい、で、この三内線の抽選の後、尻相沢、愛名沢、八切、飛鳥でも密線が作られたとも伝わっていますが、詳しいことは分かっていません。展示してある道具はその頃に使用していたもので、浄法寺町大清水の小林三重吉氏宅に残っていたものです。ただしこれは小林が使用したものではなく、銭座で働いていた人が小林家に置いていったものだったそうです。はい、でこれらの資料は、古銭愛好家の研究対象となっており、これを目当てに来館される方々もおります。古銭会の方の話ですが、古銭に関する資料集めが関係者の高齢化や密銭の性質、つまりあまり話したくない、知られたくない等から、聴取や資料収集が難しくなってきているそうです。
そうなんですね。
はい、私はこの三内天保木居銭について資料館に勤務して初めて知りました。また平糠の畠山氏のところで説明した平糠の歴史の中には、平糠の金山の所在等が書かれており、これも興味深いものでした。これらは調子や観光物によってもすでに知られている事柄なのですが、自分にとっては新たな発見であって、貴重な資料の中で勤務できていることにとても意義を感じています。はい、当資料館には浄法寺町ゆかりの資料、貴重な資料がたくさん収蔵されております。興味のある方は資料館までご連絡ご来館いただきたいと思います。
はい、そうですね。
はい、
私も、草木さんと同じで一戸町の出身で、はい、浄法寺のこういった歴史について詳しく聞くっていうのは今回が初めてだったので、とっても勉強になりました。はい、ぜひ資料館の方にも足を運んで、はい、たくさんの方に知っていただきたいですね。
はい、そうですね、ぜひお願いしたいと思います。
はい、それでは、今回は旧浄法寺町および浄法寺市の由来について、浄法寺歴史民俗資料館草木さんにお話しを聞いていきました。草木さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで二戸市からのお知らせをご紹介します。二戸市職員出前講座のお知らせです。二戸市職員出前講座は、市の取り組みや暮らしに役立つ情報について市民の知りたい、聞きたいにお答えする講座です。直接業務を担当している二戸市職員などがご希望のテーマの講師として出向きますので、お気軽にご利用ください。利用できるのは二戸市内に在住、勤務、通学している5人以上の団体です。講師料は無料ですが、会場にかかる費用はご負担ください。なお、業務の都合で開催日時の希望に添えない場合があります。講座メニューについては制作推進課へご連絡ください。お問い合わせ先は制作推進課、電話 0195-233112、 0195-233112 です。以上、二戸市からのお知らせをご紹介しました。 お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は旧浄法寺町および浄法寺市の由来についてというテーマでお話を聞いていきました。由来については諸説あるそうですが、浄法寺長生要覧の沿革には鎌倉時代の畠山重忠の子重吉が出家して太夫坊阿闍梨となり奥州に逃れ、市街地背後にある大館に居城し、その後長子を浄法寺太郎と名付けたことに由来するとあるようです。さまざまな説を紹介していただきましたが、やはり一番驚いたのは浄法寺氏は鎌倉武士の末裔だということでした。当時浄法寺氏は浄法寺地域一帯を治める有力な勢力だったようです。また浄法寺町は藩政時代福岡代官所に所属し、浄法寺村ほか16の本村と23の江田村からなっていました。その後明治時代に再編や合併を経て、昭和15年12月に調整施行によって浄法寺町となり、平成18年には旧二戸市と合併し二戸市浄法寺町となりました。現在浄法寺歴史民俗資料館では浄法寺銭座受銭道具三内天保木魚銭を展示しています。展示してある道具はその頃に使用していたものだそうです。当時を知る貴重な資料ですので、興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょうか。資料館の開館日時は火曜日から日曜日の午前9時からで、定休日は月曜日と祝日の翌日、年末年始です。観覧料は一般210円、小中高校生大学生専門学生は110円です。今回ご紹介していただいた内容以外にも浄法寺町ゆかりの資料が多数収蔵されているということなので、私も資料館に行ってみたいと思います。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。